それでは今日のメッセージに入りたいと思いますが、旧約聖書レビ記1章1節から17節をお読みします。聖書どなたか受付の方から ありますか？聖書、はい、じゃあページを開けていただきますか。レビ記新改訳2017ではページ数は176になっています。これからしばらく、5週に分けてこのレビ記を学んでいく予定ですけれども、今日は1章です。1章の間に一度はしっかりとレビ記を学んでおく必要があるかと思います。よろしいでしょうか。ではお読みします。レビ記1章1節、主はモーセを呼び、会見の天幕から彼にこう告げられた。イスラエルの子らに告げよ、あなた方の中で誰かが主に捧げ物を捧げるときは、家畜の中から牛か羊をその捧げ物として捧げなければならない。その捧げ物が牛の全焼の捧げ物である場合には、傷のないオスを捧げなければならない。その人は自分が主の前に受け入れられるように、それを会見の天幕の入り口に連れて行き、その全焼の捧げ物の頭に手を置く。それがその人のためのなだめとなり、彼は受け入れられる。その若い牛は主の前でほふり、祭司であるアロンの子らがその血を携えて行って、会見の天幕の入り口にある祭壇の側面にその血を振りかける。また全焼の捧げ物はその皮を剥ぎ、各部に切り分ける。祭司であるアロンの子らは祭壇の上に火を置き、その火の上に焚き木を整える。祭司であるアロンの子らはその切り分けた各部と頭と脂肪を祭壇の火の上の焚き木の上に整える。内臓と足は水で洗う。祭司はこれらすべてを祭壇の上で焼いて煙にする。これは全焼の捧げ物、主への食物の捧げ物、香ばしい香りである。その捧げ物が羊の群れ、すなわち羊またはヤギの中からの全焼の捧げ物である場合には、傷のないオスを捧げなければならない。それを祭壇の北側で主の前でほふり、祭司であるアロンの子らがその血を祭壇の側面に振りかける。またその捧げ物は各部に切り分ける。祭司はこれを頭と脂肪とともに祭壇の火の上の焚き木の上に整える。内臓と足は水で洗う。祭司はこれらすべてを捧げ、祭壇の上で焼いて煙にする。これは全焼の捧げ物であり、主への食物の捧げ物、香ばしい香りである。主への捧げ物が鳥の全焼の捧げ物である場合には、山場とはまたは家場との雛の中から自分の捧げ物を捧げなければならない。祭司はそれを祭壇に持ってきて、その頭をひねり、祭壇の上で焼いて煙にする。その血は祭壇の側面に絞り出す。絵袋はその中身とともに取り除き、祭壇の東側の灰置き場に投げ捨てる。その翼は引き裂くが切り離してはならない。祭司はそれを祭壇の上、火の上の焚き木の上で焼いて煙にする。これは全焼の捧げ物であり、主への食物の捧げ物、香ばしい香りである。以上です。この箇所から神に喜ばれる捧げ物と題してメッセージを取り次ぎします。このレビ記というのは、罪人がどうしたら救われるかについては教えていません。救われた人がどのようにして神様に近づいて礼拝をするかということについて教えている書物です。新約聖書の 内容というのは実は旧約聖書を背景に語られていますから、この旧約聖書を学ばなければ、もちろんイエス・キリストを信じたばかりの人には新約聖書から読むことをお勧めすることはあるのですが、なぜ礼拝が必要なのかということは、このレビ記を学ばないと薄っぺらな理解になってしまうんですね。なぜイエス・キリストが十字架の上でご自分を生贄として捧げたのかということが、このレビ記からつながっていくわけです。そうは言っても、旧約聖書のこの教えというのは影の部分であって、本体はキリストにあるということを前回もお話ししました。あらかじめ神様が、私たち人間が罪によって神様から離れて滅びに向かっている、それを神様が何とかそれをとどめて、罪の許しの方法を備えて信じる者を救おうとされた、計画された、その神様の愛が背景に、土台にあって、旧約聖書の時代は、旧約時代は動物が人間の罪の代わりになって殺されて血が流されて、それが捧げられて罪の許しが与えられる、まあそのように理解ができるわけです。そしてこのレビ記の1章2章3章4章5章に5つの捧げ物が書いてあります。最初が全焼の生贄です。最後が罪のための捧げ物です。普通私たちは罪のための捧げ物から入っていかなければいけないわけですね。罪が許されることなくして神様に近づいたら、もうそのまんま滅んでしまうわけです。ですから罪の許しをいただき、神様との和解の恵みをいただいて、そして近づくということですが、なぜ全焼の生贄が最初に出てくるかというと、イエス・キリストは最初全焼の生贄としてご自分を神様に捧げたんです。それはイエス様の献身ということを表しているんですね。献身。そしてイエス様の生涯は2章に表されている行いです。イエス様の生涯はまさに罪のない生涯、神様に喜ばれ、神様に栄光を表す、本当の人間とはこのように歩むんだという姿を示された。この地上で33年間罪を犯さないだけではなくて、神様に喜ばれる人生を歩みをされた。ですから次回この2章を学ぶときには、イエス・キリストの生涯について学ぶことができます。まあ、第3章4章5章には神様との交わりのための捧げ物とかいうことが出てきますので、期待してください。さてこの人類の中で最初に神様に捧げ物をした人たちは誰かと質問すると、もちろんアダムとエヴァは神様に罪を犯してエデンの園から追い出されてしまいましたが、しかし彼らが犯した罪は、食べてはいけないと言われたその木の実を食べたということだけなのかもしれません。嘘をつくとか人を傷つけるとかいうことをしたかどうかというのは全くわからないんですね。そして彼らもまた神様に自分たちの裸の恥を隠すために、罪のない動物が殺された、血が流されたということを知っていましたから、彼らは神様に近づくためには生贄が必要だと、犠牲が必要だということは理解していたはずです。そしてそのことをカインとアベルという二人の息子たちにも話していたはずですね。さて創世記には4章にそのカインとアベルが捧げ物した記事が出てきます。本当はというか、パソコンがあればその画像と聖書の言葉が次々と出てくるんですが、それが持ち使えないので 少しもどかしいかもしれませんが、お兄さんのカインは作物を持ってきたんです。そして弟のアベルは羊の肥えたもの、良いものを持ってきた。その二人の捧げ物は神様の前に受け入れられるはずだと思ったんですが、そのカインの捧げ物は受け入れられなかった。神様はそれに目を止められなかった。しかしアベルの捧げ物に神様は目を止められた。この違いは何かということなんですね。いろんな説があるんです。農業生産物はダメだとかね、家畜はいいとか、そんなことじゃないんですね。聖書は何て言っているかというと、神様はカインに対して、もうカインはですね、自分の捧げたものが神様に受け入れられなかったので、もう怒っちゃったんです。顔を伏せたんです。怒った人が上を見るってことはないんです。ほとんどね、下を見るんですね。そして神様はカインに対して、なぜ顔を伏せているのか、正しいことをしているのであればあなたは受け入れられるよ、しかし正しくないことをしているのであれば罪が戸口であなたを待っている、しかしあなたはそれを収めるべきである、その怒りをあなたは抑えることができるはずだと言ったんですが、カインは抑えることができずに弟アベルを呼び出して殺してしまったわけです。そのことについての詳しい解説はやめますが、聖書はヘブル書の11章の4節でアベルの捧げ物について、信仰によってアベルはカインよりも優れた生贄を神に捧げたと証言しているんですね。アベルの捧げ物はカインよりも優れていた。そして神様はアベルの捧げ物を正しい心で信仰によって捧げたということを評価されたんです。私たちの捧げる礼拝というものも捧げ物なんですね。神様に対するどんな姿勢で捧げるかということを神様はやはりご覧になっているわけです。私たちは神様に近づくために何をしなければいけないのか。もちろん罪を犯さない生活、そして神様に喜ばれる生活を1週間3日間送って日曜の朝神様の前に出るわけですけれども、それでも私たちは罪を犯すことがあるし、喜ばれない生活をすることがあるんです。本来ならばそれでもうシャットアウトですよ。聖なる神様の前に、義なる神様の前にそのままで出ていいはずがないんです。私たちも人間の理性で考えただけでも、仮に天皇陛下の前に出るとか、どっかの国の大統領の前に出るときに汚れた服を着て出る人なんて一人もいないわけです。しかし私たちが犯した罪や喜ばれない生活ってものは心の汚れですよ。どんなに着飾っていても心の中が汚れていれば神様の前に出られるはずがないんです。しかし神様は私たちのその全ての罪汚れをキリストに負わせて、そしてそれをすでに2000年前に十字架の上で解決してくださったわけですね。そのイエス・キリストを信じる信仰によって、そのようにして神様が私たちを愛して憐れんで救い出してくださって、神様の子にしてくださった、神様の民の一人としてくださった、そのことを覚えて信仰によって礼拝を捧げるならば、神様はそれを受け入れて喜んでくださるわけです。私たちの捧げる捧げ物はこのレビ記に書いてあるように、動物が焼かれて煙が立ち上った、それは香ばしい香りだと書いてあるように、神様の前にかぐわしい香りとなって上っていくわけですね。ヘブル語の言葉ではこの生贄は上るという意味があるわけです。今日の私たちの礼拝も、パソコントラブルはありましたけれども、私たちの礼拝が信仰によって イエス・キリストによって開かれた道を通って神様の前に出ているということがはっきりしているならば、私たちもアベルのように正しいことをしているんです。良いことをしているんです。そして人間の行いで頑張って自分は何かいいことをしたとか誇るような気持ちがあって神様の前に出るんだったら、それは神様に喜ばれないということですね。ヘブル書の11章6節、有名な御言葉ですが、信仰がなくては神に喜ばれることはできません。神に近づく者は神が言いますことと神を求める者には報いてくださる方であることと信じなければならないのですと書いてあります。信仰が神様に喜ばれる、そこまで私を信頼してくれるのかと神様が喜んでくださるんですね。そのような礼拝を私たちはこれからも捧げていきたいものです。カインの捧げ物は箴言の15章8節にあるように、悪者の生贄は主に忌み嫌われるとある類の生贄だったかもしれません。しかし正しい者の祈りは主に喜ばれるとあります。私たちは自らは正しくないものでありながら、イエス・キリストによって正しいものとされている、その信仰による人の祈りは正しいものの祈りとして聞かれるわけです。ルカの福音書の18章に出てくるパリサイ人と主税人の祈りを思い起こすと、パリサイ人は自分はこういうことをしています、私はそこそこの信仰者ですと顔を上に向けてお祈りしていました。隣で主税人が胸をたたいて、神様こんな罪人の私を憐れんでくださいと祈っていました。どちらが神様の前に義とされたか、この主税人の方だったとイエス様は語られました。私たちにとってイエス・キリストこそが私たちが神様に近づくことのできる道であり、真理であり、命であるということ、イエス様と共に歩むことはイエス様と共にイエス様を捧げて礼拝を捧げるということなんですね。私たちは今自分の何か良いものを捧げているわけではなくて、もちろん賛美も十分に練習して備えて良いものとして捧げる必要はあるわけですが、私たちはイエス・キリストを信仰によって捧げて礼拝しているわけです。イエス・キリスト抜きの礼拝っていうのは神様の前には全く届かない、イエス・キリストの名前によらない祈りも届かないんですということを教えられるわけです。そして第二に、カインとアベルの捧げ物を見ましたが、もう一つアベルについてはこういう意味があるんですね。カインが生まれた時にエバは喜んだんです。私は主によって一人の男子を得た、エデンの園から追放されてですね、本当にもうそれまでは完璧な環境の中に生きられたのに、エデンの園から出されたらもう冷たい風は吹くわ、雪は降らなかったかもしれませんが、もう大変だったわけです。環境がガラッと変わってしまったわけですから、そんな時に子供が生まれた、その喜びっていうものを表現しているわけですが、エヴァは誇らしかったと思います。私は男子によって主によって一人の男子を得た。ところがアベルについては何も語られていないんです。アベルっていう名前の意味は虚しい、儚い、そして息という意味が使われているんですね。こんな名前を親がつけるんだろうかというような名前です。もうエヴァにとってはカインで十分だったのかもしれません。長男の権利というのは今も大事にされるところもありますが、昔は古代は信じられないぐらいの特権だったんです。長男の権利というのは、ですからアベルは自分がそのような立場であることを甘んじて受け入れていたでしょう。それと同時にアベルは謙遜にされたと言えます。 そして神様、こんな弱い私を憐れんでくださいという心の貧しい人の姿を彼は持ち続けて、そして神様の前に近づくためには最大の準備を怠らずに、羊の、自分が育てている羊の中からウイグを、それも超えたもの、傷のないもの、神様にこんな弱い私を受け入れて愛してくださる、憐れんでくださる神様に何をもってお返ししたらいいだろうか、感謝を表していいだろうかという姿勢が神様の前に正しい行いだったんですね。そのような姿勢をアベルから学ぶことができます。第二に、キリストの捧げ物ですが、そのようにしてレビ記から学んだイスラエルの人たちは安息日の礼拝を守り、自分が罪を犯したと気づいた時には動物を捧げて、その動物に手を置いて自分の罪を転嫁して神様の前に捧げましたが、信仰が正常に機能していた時はその捧げ物は神様に受け入れられ、喜ばれ、かぐわしい香りとなって届いたわけですが、信仰が堕落していった時に彼らの捧げ物は適当なものになっていったわけです。マラキ書の中には、もうそんな捧げ物生贄を持ってくるなと神様もへきへきしている言葉が出てきますね。それを相続の前に持って行ってみよう、そんな生贄を相続の前に持って行ったら、それを、まあ、相続って今の大臣のような人たちですね、お依頼さんに持って行ってそれが受け入れられるかどうかよく考えてみなさい、受け入れられないだろう、にもかかわらずあなた方はそういうひどいものを生贄だと称して私の前に持ってくるのかという神様の嘆きがマラキ書に今記されています。それでイスラエルの歴史の中では本当にその礼拝は生き生きとしていなかった時代があったんですね。それでダビデは詩編の40編で、神様が受け入れられる生贄、喜ばれる生贄は何かということを語っている箇所があります。そこそ開きますが、皆さんは聞いていてください。あなたは生贄や穀物の捧げ物を喜びにはなりませんでした。あなたは私の耳を開いてくださいました。全焼の捧げ物や罪の清めの捧げ物をあなたはお求めになりませんでしたとダビデは分かったんです。どんなに動物を捧げたとしてもその心が神様から離れていることもあり得ると分かったんですね。周りの人々の礼拝の姿を見ていたら、これは神様が喜ばれるはずがないというようなことが目についていたわけです。そこでダビデは、あなたは生贄や穀物の捧げ物、全焼の捧げ物、罪の清めの捧げ物をお求めにはなりませんでした。じゃあ何を求めていたのかってダビデは言っています。そしてそれはダビデを通してやがてこの世界に来られる救い主イエス・キリストがご自分の心を語っている箇所です。今私はここに来ております。巻物聖書に私のことが書いてあります。我が神よ、私はあなたの御心を行うことを喜びとします。あなたの御教えは私の心の内にあります。神様に近づいて礼拝を捧げた人は神様と出会い、神様から祝福を受けて、そしてその生活を通して神様の栄光を表していくようになっていくわけです。そうならないというのは礼拝の捧げ方に問題があったわけです。人間の中には全焼の生贄として全てを神様に捧げようとする人はいなかったんです。そこでイエス・キリストご自身が、神の子ご自身が、私が行きます、 あなたの御心を行うことは私の喜びです。そのように語られて、2000年前この世界に来てくださり、その通りの生き方を、人間とはこの世に生きるんだということを、33年間十字架にかかられる、命を引き取られる時まで、本来はアダムもそのような生き方ができたのに、私たち人間もそのように生きられたはずなのに、罪によってそれが不可能になってしまった。それをイエス・キリストは贖うために、本来の人間の姿に私たちを回復させるために、ご自身を捧げたんです。これが献身だと言われるわけです。献身的にではなくて、文字通り身を捧げた献身の姿を私たちはイエス・キリストの生涯に見るわけです。それが私たちの目標であり、それ以下では決してないんですね。もちろんハードルは高い、もうそんなことできるだろうか、右の方打たれたら左の方も出しなさいということが私たちにできるだろうか。神様はできるとおっしゃるんですね。それが私たちに問われているわけです。そしてそのように実践した人々のクリスチャンの生き方が、今も私たちに大きな励ましを与えているわけです。罵られても罵り返さない、バカと言われてもバカと返さない、そのような心に作り変えられる、それが礼拝を捧げる人の中に起きる神様の御業ですよね。そのような礼拝を捧げていきたいと願わされます。そしてそのようなキリストを、このイエス・キリストがこの世界に来られた時に、バプテスマのヨハネは、見よ、世の罪を取り除く神の子羊と人々に伝えました。イエス・キリストこそ私たちの罪を取り除く神の子羊。このレビ記には、全種の生贄となるのは牛、羊、ヤギ、そして鳥、鳩ですね。最も用いられたのが羊です。イエス・キリストは神の子羊として私たちの罪を背負い、まあ、ここでは頭に手を置くということを通して、人間の罪を動物に転化するということをしていましたが、私たちは信仰によってイエス・キリストを仰ぐときに、私たちの罪はキリストに移るわけです。そして罪を受け取ったイエス・キリストは、神の子羊として十字架という祭壇の上にご自分も捧げられて、そこに神の裁きが下ったわけですね。それで完全に罪の許しの方法が完了し、それ以降動物の生贄はもはや必要なくなったわけです。ですからエルサレムでも動物の犠牲というものはなくなりました。もちろん神殿も破壊されたわけですが、イエス・キリストを信じることによって、誰でもどんな罪でも完全に罪は許される。ここでは動物の血が祭壇に振りかけられました。今私たちはイエス・キリストの罪のない清い血によって、心の汚れ、良心の汚れが清められるという恵みに生かされるわけです。罪を犯したときに、汚れを感じたときに、その都度イエス様、あなたの十字架を仰ぎます、私の罪を許してください、この汚れを清めてくださいと祈る祈りを通して、2000年前に神様がなさった御業が私たちに適用されるんです。これがなければ私たちは生きられないんです。結局はあの時イエス・キリストを信じて素晴らしい体験をしたけれども、あれからもう何回も同じ罪を犯している、私なんかもう許されるはずがない、そういう不信仰に陥らないように、恵みの御座に近づこうではないかと、人たちは繰り返し繰り返し当時の信仰者たちに語りかけてるんです。何はばかることなく恵みの御座に近づいて、折にかなった助けをいただくために、恵みの御座に近づこうではないか、ある人々のように一緒に集まったりすることをやめたりしないで、主の日が近づいているのを見て、ますます熱心に集まろうと言っているんですね。まあ、これが 聖書から語られています。神様が求められる礼拝者というのはどんな礼拝者でしょうか。もちろん服装も大切です。それ以上に大切な礼拝者に求められる条件というのは、ヨハネの福音書の4章24節にあるように、イエス・キリストが父が求められる礼拝者とはこのような人たちです。御霊と真理によって、まあ、私がパワーポイントで映し出すのはいつも第2版か第3版なんですが、新改訳2017の訳では、今までは霊と誠によってって訳されていたところが、御霊と真理によってと書いてあるんですね。今私たちが捧げている礼拝も、私たちが考えて努力してということ以上に、御霊によって進められているわけです。東原清子さんが100歳でイエス様を信じますと告白したのも御霊の働きです。イエス様を信じますと告白することは、人に対して言うことは、清水の舞台から降りるようなものすごい勇気を必要とすることですね。そして導く人も、ああ信じなかったらどうしようと、他に聞いてる人がいた時にね、もう本当にスリルなんです。まあ断られたことも何度もありますけど、でも御霊の導きが ある時には驚くぐらいスッとこう福音が入って、そして洗礼まで導かれるということがあるわけですね。もちろん戦いがあるケースもあるし、時間がかかる場合もあります。でも全て神様がご支配なさって、御霊が導いてくださることだと信じているわけです。ですから次も進むわけですね。神様が、父なる神が求められる礼拝者とは、御霊によってより頼んでということです。私たちが頑張って何かをするという意気込みだけでは礼拝は続かないんです。でも御霊に励まされて、弱い私をも助けてくださる、本当に足りないところだけだらけですよ。探せばいろんな教会の礼拝を、まあ、見ることがあり参加することがありますが、もう素晴らしい、人たちがたくさんいます。あんなレベルで礼拝できたらと思うようなこともありますが、それは上辺の部分ですよね。本当にイエス・キリストの十字架の犠牲を信じて信頼して、聖霊様今日も礼拝に行きますから、あなたと神様とお会いできるように導いてください、祈りを持って礼拝に参加するわけです。礼拝前の5分前の祈りは、礼拝を捧げる人たちの備えの祈りですね。もちろん願い事があっていいわけですが、聖霊様、あなたがこの礼拝をご支配ください、あなたがここに満ちてください、風のようにここを行き巡ってください、賛美チームの賛美の奉仕をあなたが助けてください、牧師のメッセージを導いてください、そのような祈りを、まあ、5分の間にできるかどうか分かりませんが、そのようにして捧げて備える、あるいは礼拝に来る前にお家で備えることもできるわけです。備えて神様の前に出るということが必要不可欠です。もちろん日常生活の一コマに礼拝が組み入れられているということは素晴らしいことですが、神様の前に出るということは恐れを持って出るということであり、聖なる神様の前に今一つ自分はこれでいいかということを確かめて出るということも大事なことかと思います。その礼拝が神様に受け入れられ、喜ばれ、そして私たちにその神様の喜びが伝わってくる。私たちはイエス・キリストによって神を喜ぶものとされたとパウロはローマ書の5章の11節で語っていますね。イエス・キリストによって神を喜ぶものとなった。だから神様を恐れるということと、神様を喜んで礼拝を捧げるということは両方 大事なことかと思います。神様を恐れるだけでは厳粛な、そして聖餐式にコップを落としたらもうその人が信仰しなってしまうぐらいの、そういうことではなくて、失敗は許される、杯を落としても大丈夫、代わりがある、だからいっぱい落とそうということではなくて、教会は罪が許され、もちろんだから罪を犯そうという人たちが、パウロの時代には理屈をこねる人、へ理屈をこねる人がいたようですが、断じてそのことはないとパウロは言明していますね。罪を許してくださるその神様を恐れるとは、恐怖の恐れではなくて、あまりにも素晴らしいので、神様あなたは何というお方ですかという恐れですね。私たちが知っているのは、牛の尻尾をつかんで、あ、これが牛だと言っているようなもんですよ。誰かそんなフレーズを最近私に教えたので出てきたんですが、神様とは私たちが知っている方ですが、はるかに私たちが知っても知っても知り尽くすことのできない、全地球規模の、全宇宙規模の存在なんだということを、その方の前に礼拝ができるということは、これは喜びなんですよ。天皇の代替わりがあって令和の時代になりました。そして国民の代表として安倍晋三首相と国会議長とかが、あの朝見の間に行って、天皇陛下万歳って安倍首相が語っているその姿をテレビで見ましたが、あそこに出られるということは信じられないぐらいの特権ですよね。そして神様万歳、あ、神様じゃない、天皇陛下万歳と言ってるんですけど、私たちは人間の天皇に対してではなくて、この全宇宙を作られた神様の前にハレルヤと参照をする存在なんですね。まあ、ハレルヤと手を挙げるのが日本人は苦手のようですが、戦争前、津々浦々で万歳三唱というのがあったんですよ。天皇陛下万歳ってやってたわけですね、日本人は。でも神様に対しては手が上がらないというのはどういうことなのかというのが疑問なんですね。これはそれだけ押さえつけられている、霊的に圧迫されている、人目につくことができなくなさせられているんです。それだけ恐れが日本の社会には蔓延してるんです。まあ、アシさん来月東郷に行くんですけど、東郷に行ったらみんな手を挙げますよね。賛美するときは手を鳴らすし、足を鳴らすし、踊るし、肩は組まないか体を使ってまあ礼拝するわけですね。全身の表現です。まあ一回私たち集団で飛行機チャーターして東郷に行ったら、あのすごく楽しいと思いますけど、もっと私たちは解放される必要があると思います。クリスチャンは真面目、暗い、そんなイメージを払拭する人は誰でしょうか、まあもちろんあの無理にということではないんですけれども、内側から恵みがあふれてくれば私たちは変えられていくんですね。そして礼拝に出た時に、実は私礼拝で一番恵みを受けているのは私だと思っています。もうほとんど土曜日深夜までこうメッセージの準備して、水草先生は金曜日あたりにメッセージの準備ができたとかフェイスブックにアップして、早いなといつも羨ましいんですが、まあ体調が悪くてもまあ使命ですからこうやることがありますが、礼拝が終わると本当にもう充実してるんですね。まあ、皆さんとこうお会いして握手して挨拶を交わしたことも大きな喜びですが、やはり聖霊の恵みがあるということを実感しているわけです。皆さんもそうであるかと思います。さて、私たちの捧げ物という3つ目のポイントですが、 やっぱり2つのポイントでやった方が短く進むようですね。私たちの捧げ物は、救いに預かったものは霊の生贄をここで捧げています。賛美、祈りを捧げています。神様への愛の告白をしているわけですね。でもう一つは、もちろんどこからどこまでというのは区切られませんけれども、もう一つはローマ書の12章1節に、あなた方の体を、あなた方の生活を神に受け入れられる清い生きた供え物として捧げなさい。それこそあなた方の霊的な礼拝です。ともすると、日曜日の礼拝で礼拝をしたらそれで終わったかのように思ってしまうことがあるかもしれませんが、一週間が神様の前に清い生きた供え物として全焼の生きにして捧げられたならば、神様はそれを喜んでくださるわけです。だからレビ記は最初に全焼の生きにが出てくるのかもしれません。もちろん一週間の間にいろんなことがあって、告白しなければならない罪、そして許しを請わなければならないいろんなことがあったとしても、それは2章3章4章5章で具体的に出てきますから、私たちはまあ罪の悔い改めから始まるわけですが、願わくは自分自身を神様の前に受け入れられる清い生きた供え物として捧げていく、そのことが成長として、成熟として、そして教会の中では子供たちと呼ばれる段階の人たち、若者たちと呼ばれる段階の人たち、そして父たちと呼ばれる段階の人たちがいるということを前にもお話ししました。ヨハネの手紙にそのことが出てきます。私たちは今どの段階に来ているんでしょうか。もちろん何歳になっても罪を犯すかもしれません。年を取れば取るほどいろんなことを知っているだけに、言わなくてもいいことを言ってしまうこともあるかもしれません。あるいは昔ついてしまった習慣が相も変わらずその人を悩ますこともあるかもしれませんが、しかし確実に変えられているということは確かなので、そこを基礎にしてまた元に戻るということをしないでとパウロも言ってますが、今与えられている恵みを基礎として前に向かって進むことが大事だと思います。そしてイエス様がこの場合どうされるんだろう、イエス様だったらどう相手からひどいことを入れたときに反応されるだろうと、それをイメージする、イメージトレーニングをマリアのように思い巡らすトレーニングをしながら進んでいくときに、私たちは聖霊によってその場面に立たされたときに自分の口から出てくる言葉に驚くかもしれません。これを言っているのは私ではない、こんなことを指しているのは私しているのは私ではない、神様だと気がつくような、そんな恵みの時を、体験をこれからもさせていただきたいものです。こうして捧げている礼拝ですけれども、毎週繰り返されていく中に新鮮な思いを持つということは努力が必要です。御言葉を思い巡らしながら新たな発見、そしてイエス様は新たに知っていくということを通して、私たちは神様が喜ばれる礼拝者となっていくに違いありません。これからも1年52週の日曜日がありますけれども、御霊と真理によって礼拝を捧げていきたいと思います。お祈りいたします。天の父なる神様、私たちは礼拝者としてあなた御前にどのように映っているでしょうか。私たちの捧げる捧げ物に、アベルの捧げ物に、アベルと捧げ物に目を留めてくださった神様が、私とこの捧げ物に目を留めてくださるように、これからも礼拝できるように整えて導いてください。主イエスキリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。